説教私たちの隣に増田こと牧師です。今朝ご一緒にろうそくの2本目に火を灯しました。私たちがこのろうそくに火を灯すごとに私たちの間に闇が広がっていきますけれども、しかし私たちは一本一本ろうそくの光を灯していこう。この社会の暗きと言われる暗闇の中に私たち自身も光を灯すものであろう、そういう思いを持ってこのアドベントの礼拝を捧げさせていただいています。今青年会あるいはいろいろな方々とご一緒に、だから今日希望がある、この賛美歌は今年テーマソングとして私たちがずっと歌い続けている賛美歌です。アルゼンチンの賛美歌ですけれども、松本俊之先生が訳されて共同緑ヶ丘教会に紹介してくださいました。本当に絶望的なさまざまな状況があっても、だから今日希望がある、これがキリストを迎えている、イエスキリストを迎えている私たち一人一人の在り方、そう思って私たちはこのクリスマスにこの賛美歌を歌い続けています。今朝私たちはご一緒にヨハネによる福音書1章、言葉は肉となって私たちの間に宿られたという聖書の言葉を聞きました。これがヨハネによる福音書が伝えているクリスマスの出来事です。私たちの間に宿られた。この私たちという言葉、私たち友達だよ、だから嬉しい時も悲しい時も伝えてね、そう言われると私は一人ではないということを感じて勇気が湧いてきます。これから私たち家族になりますという報告をしてくださった方々もいらっしゃいます。その言葉を聞くと互いを人生のパートナーとして受け入れて歩もうとしているのだな、その愛と決断を感じます。私たちという言葉は何とも力強く大きな励ましを与えられる言葉です。私たちという言葉は一体感があって仲間意識が強められます。でも立ち止まって考えなければならないという時もあるかもしれません。例えば日本の私たちと言っている時に、そこに外国にルーツを持つそういう人たちのことを私たちはちゃんと私たちと考えて言ってるだろうか。この日本で生活しているいろいろな国の人たちのこと、私たちというふうに考えて言っているだろうか。あるいは詩人の新川和江さんの詩、私を束ねないでという詩があるのですけれども、それを思い出して、いや私たちという言葉で私を束ねないで、私は私、別の考えを持っているっていうことだってあるんです、そう言い表したいこともあるかもしれません。2023年のクリスマスを迎えようとする世界は争いによって大きな傷を負い、分断された世界で傷つけ合っている。そこで私たちという言葉がもし敵と味方というそれぞれのグループで使われるなら、その対立と争いを強めることになるのではないでしょうか。私たちという言葉は私はとても大切に使いたい言葉だと思っています。今朝私たちがご一緒に聞いている聖書の言葉、ヨハネによる福音書1章には、すべてのものが言葉によってなった、言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、そう記されています。つまりこの私たちという言葉はこの暗闇の中で生きているかのような、そういう一人一人、 血縁や血縁や民族やそういうものでくくられた私たちではなくて、この暗闇を抱えた世界の中でそれでも信を持って信じるということを持って生きようとする、そういう一人一人が私たちという言葉で光を灯そうとしている、その言葉です。世界が暗闇に覆われていると感じるときにもそこに光がある、そのような闇の世界に神は光を送られた。ヨハネによる福音書はそういうある意味でシンボルを通してクリスマスの出来事を語るんですね。イエスがマリアとヨセフというその夫婦のもとで誕生したというような、いわゆる家族的な誕生物語はこの中には出てきません。イエスは1章14節私たちの間に宿る、そう聖書は語るんです。岩波版の聖書には言葉は肉となって我々の間に幕屋を張ったと訳されています。幕屋というのはテントのような、難民とされた一人一人が自分の家ではなくてテントを張るように、そうやって私たちのいるこの世界にテントを張っている一人としてこの地に宿られた、それがヨハネによる福音書が語っていることです。私たちという言葉で境界線を張るということではないのです。この争いがあって暗闇が支配しているかのような中にあっても共に連なっている光を灯そうとしている姿です。クリスマスは神様が私たちに言葉を、光を、愛を伝えてくださった時です。ヨハネによる福音書は夜の時代に書かれました。この当時ローマ帝国ではユダヤ教といいますのは公認された宗教でした。しかしその中からイエスをキリスト救い主と告白するその人たちは公認されない宗教となり、そこから迫害が起こっていきました。仲間から追放され、行き場を失い命の危険にさらされていく人々、週の初めの日イエスキリストを信じて集まってきた、行く先の見えない闇が広がっていった、そういう中で闇の中に光があった、暗闇は光に勝たない語られたのですね。私たちを生かす力、生かす方はまさに私たちの間に生まれられたのだ、一人の女性の胎に宿るのではなくて、それは私たち一人一人の、しかも私はこの言葉が素晴らしいと思っておりますのは、人と人との間にっていうんですね。つまりそれは関係性の中にということです。関わりの中にイエス・キリストは宿っておられる。ですからこれは2000年以上前のこととして語られるのではなくて、現代を生きるこの社会を生きている私たち一人一人に、私とあなたの間にもイエス・キリストがおられますように、クリスマスはそういう時です。私たちの間にイエス・キリストが生まれる、絶望するような状況の中にあってもなお人生から問われていることは何だろうか、その中にあって生き続けよう、自分の人生を与えられたところで精一杯花を咲かせていこう、そう信じて生き続けてきた人たち、それが私たちの間にイエス・キリストを生み出すということだと思います。クリスマスの出来事です。そこにある私たちは対立と憎しみのある世界に和解を望み平和を作り出そうとする私たちです。私たちの間にイエス・キリストを生み出すことは、神の愛、神のお大切が自分で線を引いてしまっているその外側と思っているところにも及んでいるということ、そこに目をやることがクリスマスなのではないでしょうか。自分が私たちと線を引いているその仲間内で 楽しい思いをいたしましょうというのは本来のクリスマスの姿ではない。この私たちというのはその境界線を打ち破ってそこに光を灯そうとしてくださったイエス・キリストの姿です。2023年10月17日にパレスチナのガザにあるアハリアラブ病院が爆撃されたというニュースが飛び込んできました。2023年のクリスマスを私たちはこの聖書の舞台が争いの地になっている、本当に重い出来事としてになっています。イエスの言葉はパレスチナとイスラエルだけに向けられているのではなく、私たちすべての人たちに目を覚ましていなさいと呼びかけられているのだと思います。それは戦争のためにではなく平和のためにです。アハリアラブ病院というのは1882年にキリスト教会の聖公会が設立して、1954年にはバプテスト連合がそれを引き継いできました。今もガザで医療施設を続けているキリスト教会が運営している病院です。そこで誰もが医療を受けられる。アハリアラブ病院をはじめとする50件を超える病院で爆撃が続けられたと、そう報告されています。先ほどご一緒に読みました旧約聖書のイザヤ書9章5節、一人の緑子が私たちの間に与えられる、その方は平和の君と呼ばれると書かれていました。私たちはこのような戦争状態が起こりますと、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、そうした異なる宗教の中で宗教的な争い、宗教が対立を生むという、そういう報道がなされて、それをそうなのかと受け止めてしまうということがあるのではないでしょうか。しかし報道の中で語られることはほとんどないのですけれども、実は古代ユダヤのラビ文書には老婆に乗った平和のメシアが繰り返し登場しています。またユダヤ教の指導者たちの中には、このパレスチナの地を離れて生活しているユダヤ人の在り方、ディアスポラと言いますけれども、その離散状態を自分たちの罪を償う、贖うための宗教的な義務と解釈している人たちもいます。ですからイスラエルの建国に反対したユダヤ教指導者たちも多くいます。ユダヤ教徒が一様に現在のイスラエルを支持しているわけではありません。またそうした宗教的なラビ指導者たちはじめとして、この戦争状態の中でパレスチナの地を争いに巻き込んでいくことに反対する人たちも多いのです。ユダヤ教のその指導者たちが一枚岩になってこの戦争状態を続けているというわけではありません。そしてパレスチナの人たちも1948年のイスラエル建国によって大きな被害を受けていますけれども、もともとは土着の民としてパレスチナの地に暮らして、そこでユダヤ人を隣人と暮らしてきました。共に共生してきました。イスラエルのメシアは老婆に乗った平和のメシアだ、それを迎える姿勢をそれぞれの宗教が持っていたのです。以前桃井一馬さん、私たちの教会のジャーナリストの方ですけれども、講演で教えていただきました。エルサレム旧市街にはユダヤ教、イスラム教と聖地が並んで、キリスト教の聖墳墓教会という教会があります。キリストの墓とされる場所に立っている教会です。この教会には複数の宗派が共存しているのだそうですけれども、この教会の鍵を預かって管理しているのはイスラム教徒の信徒の方なんです。面白いですね。キリスト教会の鍵なんですよ。それを預かって管理しているのは代々イスラム教のその家庭なんです。で、これはなぜかというと、争いになっても必ずそれを守る、そ そのことのゆえにイスラム教の方がこのキリスト教会の教会の鍵を預かっているのだそうです。そのようにしてこのエルサレムの地もそれぞれの宗教が共存しながら支え合いながら生活をしてきたという歴史を持っています。私たちは戦争の状態の中で宗教がその対立を導いていくというふうな考え方を報道の中でもよくしやすいのですけれども、桃井一馬さんがおっしゃるにはそれぞれが争いの火を持って宗教というのはそれに油を注ぐ場合があるけれども必ずその前には貧困であるとか土地の問題経済状況そうしたものがあってそして争いが宗教はそれに用いられていくということを説明してくださいました。私たちは宗教を信じるということは対立の中にではなくてこのような共生する共に生きるということの中にその与えられている目指すべき地があるのではないでしょうか。これから皆様にお見せしたいと思っておりますのはドイツのクリッペと呼ばれるものです。それはドイツのクリッペと言いますのはキリスト教会の中でクリスマスの時期になりますと聖家族というのがあります。その聖家族をずっと皆がその像にしてそして木彫りやさまざまなところで表現してきたものです。そのクリッペと言いますのはそれぞれのところが自分たちの民族の形などを合わせてそして作ってきたものです。ちょっとその画像を見ていただこうと思います。これはクリッペと言いましてイエス・キリストが誕生したそのシーンをこのような画像木造の像で表しています。中心にいるのはマリアとヨセフです。そしてその周りを羊飼いたちやあるいはお知らせを聞いてやってきた東方の学者たちが囲んでいます。この写真は私が前におりました実際のキャンドルサービスの時に用いたクリッペです。ネイティビティというふうにも言われることがあります。こうしたものを飾りながらクリスマスを迎えるというのが私たちにとっては大切な一つの習慣なのです。しかし2023年のクリスマスに私のところに飛び込んできたのはこのようなクリッペでした。この画像をご覧ください。これはもともとクリッペつまり聖家族羊飼いや学者たちが囲んでいる馬小屋あるいは家です。これは教会の中のこの礼拝堂の片隅にこれが飾られているわけです。これが意味しているところは爆撃にあってそして周り中が壊されている。本来ならばそこに家族がいて馬や牛もいてイエス・キリストを拝みに来た羊飼い学者たちもいる柔らかな優しいそういう光が差し込む本来そうあるべきこのクリスマスの情景が今や瓦礫の中で壊されている。これはベツレヘムのルーテル教会に今年しつらえられたクリッペです。しかしその中で実は小さな赤ん坊ところに光が灯っているんですね。ご覧になれますでしょうか。黄色い光が灯っています。あそこには小さな人形が飾られています。それはイエス・キリストです。このような爆撃が繰り返されて世界が破壊されていくそのような状況の中にあって私たちが光を灯していくというのはどのようなことなんだろうか。それを私たちはこのアドベントの時期クリスマスの時期に心に留め祈り続けて共に考えていこう。それがこのクリッペに込められている意味なんだと思います。2023年のクリスマスを迎えようとしています。私たちの間にイエス・キリストが宿られた。皆さんの中にも様々な出来事が起こった2023年ではなかったでしょうか。人間の関係が破れたり、あるいはつまずきを覚えたり、愛する方を天に送ったり、私たちの間にも 破れやさまざまな亀裂があるかもしれません。しかしそのような中にあって、私たちはこのクリッペが示しているように、その破壊された現実の中にイエス・キリストが共にいてくださる光を灯すものであろう。クリスマスはそういう時なのだと思います。2023年のクリスマス、私たちの間にイエス・キリストが宿っておられることに信頼して、ご一緒にイエス・キリストを生み出していく働きに預かるものとされたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、今朝私たちをこの礼拝へと招いていてくださることを感謝いたします。私たちが抱えている現実、あなたはそれをご存知です。その中にはさまざまな出来事があります。戦争の中で住む場所やふるさとを奪われていく一人一人、子どもたちがいます。そして私たちの身近なところにもさまざまな問題を抱えて暗闇の中にいると思っている一人一人もいます。神様、あなたが今その傷に、痛みに寄り添ってください。そしてどうぞ私たちが今この時、あなたの光を必要としている一人一人のことを覚えて祈り、そのことのための手立てを考えていくことができますように勇気を与えてください。私たちの一人一人の力は小さいかもしれませんけれども、あなたがそれを用いてくださるときに、闇は光に勝たなかった、その希望をまた次の人へとバトンを渡していくことになります。私たちに聖霊の力を与えてください。神様が私たちに伝えてくださっている愛を手渡すことができますように、一人一人のうちにあなたが伴ってください。今病を得て療養している子どもたち、大人の人たち、ご高齢の方々、愛する一人一人のお顔を思い浮かべています。神様、どうぞ癒しを与えてください。社会のただ中にあって、与えられている荷を担っている一人一人のうちに、あなたが豊かにとどまってくださいますように。そしてそれぞれの場であなたの光を照らしていくことができますように、私たち一人一人にあなたの力を与えてください。クリスマスを迎えようとしている全世界の教会、また信仰が異なるそれぞれの宗教も今平和を願っています。それぞれの祈りを聞き届けてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。